ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。韓国って結構ね、祝日少ないんですよね。日本の3分の1ぐらいになんですよね。しかも日本でハッピーマンデーとか言って、日曜日とかだったら月曜日振り替えになったりするじゃないですか。そういうのはなくて、ね、結構大変だったなっていう気は、結構仕事してる人は、ね、大変だと思うんですよ。まあもちろんね、韓国の正月、2月の旧正月とか夏のね、お盆の時9月ぐらいですけど、その時はね、1週間ぐらい休めますけどね、それ以外に関して言うとね、あまり休みがなくて、お正月なんかもね、1月1日しか休みがなくてですね、2月31日まで普通に平日だと仕事しなきゃいけないという、結構ちょっと日本の感覚とは少し違ったなっていうのは覚えてますけど。
ポッドキャストレアル韓国語。
はい、今日もポッドキャスト聞いていただいてありがとうございます。やっぱ日本ってなんだかんだ言って祝日は多いですよね。あの会社の休みみたいなのは少ないですし、ね、有給取れる人ってなかなかいない人が多いみたいですけども、まあね、祝日、日本の場合はね、月曜日休みになることが多いのでね、まあ、土日月とかけて韓国に行ったりする人とか、ね、意外と多いかと思います。今日はあの韓国語を勉強するときに、何の外国語でもね、これは言えることなんですけど、実際に私が日本語教師としてね、韓国人に教えてた時にも思ってましたし、韓国語のね、初級を抜け出せない人が陥りやすいところっていうのも、これが結構あるなって思うのですね。前のポッドキャストとか、まあ、ブログにも書いてるんですけど、なんで韓国を勉強してるんですかっていう話が、一番大事な理由は実はここにもあったりとかして、結局話したいから勉強してるわけですよね。もし翻訳家になりたいってなったら、ちょっと勉強方法変わってくると思いますけど、基本ほとんどの人が韓国語を話したいからとか、韓国語を聞き取りたいからとか、そういうふうにね、思って勉強を始める人が多いと思うんですね。韓国語を外国人に教えることについて、実はそんなにね、韓国内でもあんまりこう体系化されてないものも結構多いんですね。なので勉強してきたりすると、あれこれなんでこういうふうになるのかなって思っちゃうこと結構多いんですよ。でもそういうのをですね、専門家ではない韓国人に聞いたりすると分からなかったりとか、え、それはそういうふうにもう読むものでしょうとか、それはそういうふうに言うものでしょうっていう答えが返ってくることがよくあるんですね。例えば文法的なことで言うと、まあ、するっていう意味で肌っていうのがありますよね。で、肌っていうのは動詞なんですけども、私たちが小学校の時とか中学校の時に勉強してきたように、終始連帯、家庭命令とかっていう動詞の活用形みたいのがあるじゃないですか。だからああいうのも韓国にはあるっちゃあるんですよ。で、肌っていうのが例えばしてみるって動詞について、まあ日本語で言うと連用形ですよね。で、連用形っていう活用が韓国語にもあるんですよ。だからしてみるっていうと、肌とポダ、ポダっていうのは見るなんですけど、ヘボダってなるんですね。ヘボダっていうのがしてみるっていう意味なんですね。で、この活用なんていうのって韓国人に聞くとですね、わからないっていう人結構多いんですね。まあわからないっていうか、決まってないので、肌が変に変化するっていう活用の形を日本では連用形っていうじゃないですか。するがしてになるので連用形っていう風になると思うんですけど、そういう言い方がなんかないらしいんですよ。で、どうやって勉強してきたのって、なんかそういう風に変化するみたいに教わってるから、特にこれは何々形だとかそういう風には知りませんねとかっていう答え結構返ってくるんですね。だから韓国のテキストとか語学学校とかで教える場合も、正式な名前は決まってないんですよ。正式な名前がないので、まあ活用形とか、ここでは連用形って言いますとか、なんかそう何々形って言ったりとか、自分たちで決めた言葉を使ってることが あります。そこをね、これは何々形ってなんて呼ばないんだみたいなことを考えちゃうと、それはっきり言って、私も大学の時に国文科でね、日本語の歴史とかそういったものを大学で勉強してきたので思うんですけど、そういうのの答えを出せる人って、大学で語学の歴史とか語学の勉強とか 語源の研究とかそういったことをしてきた人じゃないと答えられないような内容なんですね。でしかもそんなことを知ってたところで上手に話せるのかっていうとそんなことないわけですよ。だからそういった面倒なことははっきり言って気にせず、そういうのがあるんだなっていうのでもうそのまま覚えた方がいいことも結構あるんですよ。もう一つよく例で出すのが、美味しい、美味しくないっていう時にマシッタって言うんですよね。マシッタ、美味しいですね。マシッタの逆はまずいとか美味しくないですけど、美味しくないっていう時にマドプタって言うんですよ。マドプタって言うんですね。マシッタはマっていうのに S のパッチムがついてるので、発音上のルールとしては本当はマディッタって言うんですよ。発音のルールだけ見ちゃうとマディッタって言うんですね。マドプタっていうのはマっていうのがあって S のパッチムがあって、それは母音が続くとトゥの音になるんで、マドプタ、トゥが濁ってマドプタっていうのは、これはもうルール通りの発音の方法なんですね。で、私が勉強してマドプタっていうのはパッチムが母音に続いてトゥになって、それがさらに濁るからマドプタでいいと思うんだけど、マシッタ、マシッタか、マディッタじゃないのって韓国人に聞いたんですね。で、そしたらマディッタでもわかるけど、でもマシッタってみんな言うし、みたいな、そんな答えしか返ってこないんですよ。でも、じゃあなんでマシッタがマシッタなのか、マディッタではなくマシッタなのかっていうことを考えちゃうと、それももう大学の研究レベルになっちゃうじゃないですか。どこからマディッタがマシッタ、どこからマシッタというようになったのかっていうのを過去の文献見て調べなきゃいけなかったりするわけですよね。だそういうのがもうはっきり言って、それ別に会話に役に立ちませんよね。なんでマシッタなのかなっていうのは考えてもしょうがないので、というかあなたの目標は何ですかって話なんですよ。あなたはなぜ韓国を勉強してるんですか。話したいからですよねって。韓国の歴史を知りたい、韓国語の語源を知りたいっていう理由じゃないんだったら、それは気にする必要がないっていう話になるじゃないですか。だから話すっていう目標があるんだったら話せばいいだけの話ですから、話してるように話せばいいんですよ。それってね、あんまり日本人の人もね意識してないんですけども、ほとんどの人が答えられない内容が実は日本語にもあるんですよね。例えば日本語っていうのは音が少ないので、文の中での音がね変化してることも実はあるんですよ。そういったものをですね、外国人、もともと音が多い文化、韓国とか英語圏の人とかで音が多い言語を持ってる人たちが聞くと音が違うように聞こえちゃうんですね。で、実際違うように発音してるんですけど、でも日本人はそれに意識してない、音が少ないのでわからないんですね。そういうことがよくあるんです。例えば一つの例としたら、新橋、新橋、これ新橋っていうね駅があるじゃないですか、山手線に。その新橋はひらがなで書いたら新橋で、んですよね。なんですけど、その音に橋って濁って歯がついてるので、そういう時って新橋ってシム橋って外国人の人は聞こえるんですよ。シン、ん、んってね、M の音に聞こえるんですね。N じゃなくて M の音に聞こえるんですよ。実際そうなんですね。新橋って言うと、むみたいにね、口がなるんですよ。日本人でも意識してなくても、音が続く中で発音するときに、新橋じゃなくて新橋って言ってることが、普通はいろんな、もっと他のね、単語でもあるんですけど、日本人が例えば外国人から、え？新橋でしょって言うんですけど、日本人は新橋、新橋って言ってるなって聞こえちゃうんですね。なんで新橋、なんで新橋って言うの？新橋でしょって、そうやって新橋のんはんでしょ、でもあなた日本人なら新橋って発音してるみたいに思うわけですよ。で、そこなんでって言ったところ日本人答えられないじゃないですか。だからそれはもう日本語の言語学とかを勉強してる人じゃないと答えられない内容なんですよね。新橋って言ってんっていう音が、例えばぬむぶっていう NMB の音に続いたりすると、それが N がねムーになったり、ムーに変化するっていうね、 あの音声学というか言語学的なそういうルールじゃなくて、まあ言語学的なね、そういう特徴がある言語があるので日本語にもそれが出てるんですよっていうふうに説明できるんですけど、まあそんなところを日本語を勉強してる人にね説明したところはしょうがないじゃないですか。だからそれもね、ある程度やっていくと、その音の変化って韓国語は結構多いですよね。パッチムがついて、このパッチムの後に母音がついたら音がこうやって変化してとか、音が濁ってとかって、音が濁るのはね日本人は大体理解はできるんですけども、パッチムがあってこっちの左両方ね、下にパッチムが2つついてて、これとこの組み合わせの時は左のパッチムを読みます、このとこれの組み合わせの時は右のパッチムを読みますっていうのを頭は混乱すると思うんですけど、それはね結局そのもう覚えるしかないんですけど、そのねルールっていうのはまあ後々ねブログとかこういうポッドキャストにも出してきますけどね、まあ極端な話なんでかっていう、音声学とか言語学を学んでいくと先生がね大抵教えてくれるのは、なんでそういうふうに音が変化するのか、新橋がなぜ日本人でも新橋と発音するのか、それはもう簡単です、言いやすいからっていうふうに言うんですよね。結局人が使う言語な言葉なので、言いやすい方に音が変化していくっていうのはもうどの言語でも結構そういうのが当てはまるっていうふうには音声学で結構有名な先生が言ってましたんで、パッチムで変化すると、韓国語でも音が変化するのはなんでか、言いやすいからですよ、ただそれだけです。だからマシッタマドプタ、なんで音が違うのか、マシッタの方、マシッタとマドプタ言いやすいからですよ。マソプタってちょっと言いにくくないですか。マシッタって言いやすいですよね。やっぱイとオっていうところで、韓国の場合特にオっていう類似の母音が2つありますよね。オとオってですよね。この2つがあるので、まあやっぱり間違いやすいというか、ちょっと他の単語と間違えるからやっぱり音がちょっと違うのかなとか、単純にそういう理由ですよ。言いやすいから、あと分かりやすいからっていう理由だけなんで、その辺をね、なんでだろうなんでだろうって考えるよりも、もうさっさとね、こういうものなんだなって、そういうもんなんだよなってぐらいにね覚えてね、さっさと違う単語を覚えた方がいいです。はい、今日も最後までポッドキャスト聞いていただいてありがとうございます。韓国語をね勉強してくるとね、いろいろね理由出てくるのはね分かりますよ。でもね、それに対してね先生もねはっきり言ってね、もうそんなの大学の教授とかに聞かないとわからないレベルの質問を受けたりする時もありますので、ね、さらっと聞いてね、そんなもそういう風に覚えた方がいいよって言われたら、もう気にせずね、そうですねって覚えて次に行った方がいいですね。今日もねありがとうございました。それではまたお会いしましょう。